質問は大きく2つございます。2つとも真新しい問題ではございませんが、時間がかかっていく問題であったり、緊急を要する問題だと考えておりますので、今回質問させていただくことにいたしました。まずはじめに中学校への通学について質問いたします。長年続く非常に難しい問題と捉えておりますが、何とか前進させたいと思っております。中学校への通学については、これまで先輩議員がスクールバス運行規則の見直しなどを求めて一般質問をしてこられました。また昨年の子ども議会でも、石田中学校の生徒がスクールバス運行の見直し等について質問がありました。その質問があった理由は、同じ私立中学校に通学するのに、地区によって通学距離が大変長いのに徒歩、一方で通学距離が短くてもスクールバスの生徒がいるということに起因しているのではないかと思っております。要はこの徒歩とスクールバスの通学距離の考え方が市内で矛盾しているのではないかという問題がたびたび提起されていたものと認識しております。そして昨年9月の一般質問の議事録によると、教育長は適切な時期があるとすればとの表現を使って、スクールバスの検討委員会等の立ち上げを視野に入れている、今後検討していきます旨の答弁をされておられます。さて、そうこうしているうちに、市民の中には、教育の平等、つまり子どもの学習環境が市内で公平なのか、言い換えると通学環境に不公平はないのかと考える方がいらっしゃいまして、精力的に自力で通学距離やバスの運行ルートの確認、保護者への聞き取りなどをされている方もいらっしゃいます。私自身も実際に遠距離を徒歩で通学する保護者の方からお話をお伺いし、遠距離通学の場合バス通学だと助かるという声を聞いたこともございます。もちろん現在の通学方法は平成23年までの検討結果に加え、平成24年の検討結果を受けたものだと承知しております。統廃合のスタート時点の考え方を無視できないことも理解できます。しかし中学校統廃合から6年にもなりました。当時の中学生はすでに選挙権を得ている年になり、当時の小学校1年生が現在の中学生になっているのではないかと思います。当時の児童生徒保護者もほぼ入れ替わり、これから中学に入学してくる生徒は中学校統廃合当時のことを記憶していない可能性が高いと思います。そういった中、統廃合当時の考え方を今後も踏襲し続けることが適切か考える時期に来たのではないかと思います。また新芦部中学校が旧中中学校に整備されることになりました。新校舎に登校が始まる平成31年度までに今のスクールバス運行規則を変更しなければ、旧田川中学校区の生徒がスクールバスに乗れないと思います。それはこの運行規則の中に運行ルートが記載されていますため、田川中学の記載がないためでございます。運行規則の見直しが必然となった今、これを機会に中学校への通学の考え方、あり方を考え直した方が良いのではないかと思っております。私が単に徒歩とスクールバスの通学方法の考え方と言わずに、通学方法の考え方と申し上げておりますのは、旧中中学校が自転車通学をしていたという実績があるからです。平成23年までの議論の過程でも自転車通学などをどうするかという話題が各庁であったのは確認しております。結局自転車通学を今している方は見受けられないようですが、 当時は容認するような意見もあったようです。平成31年度の新芦部中学校開校時は旧中中学校校区の生徒が徒歩になるのではないかと思いますが、中学校から自宅までの距離が、道のりが場所によっては4キロを超えるところもあるようでございます。以前のように自転車通学を認めることもあるのかの関心もあるところです。場合によっては他町でも自転車通学の可能性も考えるなどして、整合性を図らなければならないと考えております。この際私立中学校4中学校の場所が決定し落ち着いたことから私立中学校の通学のあり方、例えば距離に応じた通学の方法を全市に適用するなどの考え方を再整理する検討会を立ち上げて、その検討会の結果次第で必要に応じてスクールバスの運行規則を見直されてはどうかと思っております。そのため次の4つについてご質問にお答えいただきたいと思っております。まず過去のことを整理し確認する意味をもちまして、現在の徒歩通学とスクールバス通学の方法が決まった経緯、2番目に中学校から最も遠い徒歩通学生の通学距離、それとスクールバス乗車可能な生徒で最も中学校に近い生徒の通学距離、3番目に旧中中学校区に自転車通学を適用することがあり得るかどうか、4番目に旧町ごとの事情によらず全市統一的な通学のあり方を再整理する考え方を再生する必要性があると私は考えているんですが、市としてはいかがかということで、見解をいただきたいと思っています。以上よろしくお願いします。
上村啓司議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。
以上、
教育長。久保田
教育長。はい、3番、上村議員の質問にお答えいたします。議員のお話の中では中学校の統廃合に関わる経緯、理由等については十分ご理解されているように受け止めておりますので、スクールバスを導入することになったところからお話をさせていただきたいと思います。通学距離に統合をすることによって通学距離に大きな違いが生じてくるわけです。文科省は標準的な学校として小学校は通学距離を4キロメートル、中学校は6キロメートルというガイダンスを持っております。その中で6キロメートルを超える子どもたちが生じてくるということから、統合をすることについての話し合いの中で保護者の中からその通学への不安が出てまいりました。その不安を解消するためにスクールバスの導入をすることを当然考え、国の方からもその統廃合をすることによって補助金も出るというシステムがございますので、このスクールバスを導入することに踏み切ったことになります。もちろんこれまで郷の浦勝本芦部の統廃合の準備委員会とか、あるいはその通学部会の中でも論議がされてきました。全部の子どもたちに各方面にバスを出して完全に誰もスクールバスに乗せればおっしゃる公平性には一面的にはなるかと思います。しかしこれまで10中学校があるとき、それぞれの校区の中で長い距離ももちろんありますが、スクールバスにはよらない通学方法を取ってきたのが、域の市民の考え方でございました。校区が変わらない地区の生徒のスクールバスの利用についても随分協議をなされてきたわけです。 しかしいろいろ検討をされて7回ほどのですね、この通学部会等も開かれておりますが、その中でもですね、どこで線を引くか、その辺について非常に皆さん悩まれたようでございます。で、どこかで何かの線を引くと新たな平等性を書いてくるということも懸念され、現在のように母校がなくなって新しい場所のところにひとまず通学を余儀なくされる子どもたちには、みんなスクールバスの乗車を認めることで納得しようじゃないかというのがこのスタートでございます。そのことを受けまして、スクールバスの管理運行規則が整備をされて、議員がお読みになっている通りの中身になっております。少し飛びますが、現在の芦部中学校の場所が旧中中学校の場所に変わって新しくスタートしましたら、当然この管理運行規則の第3条については見直しが求められて、適切な改定をすることになることは先に申し添えておきます。それから2つ目のお尋ねに、最遠距離徒歩生徒の自宅と当該中学校との距離及び最も中学校に近い自宅と距離ということでお話がありましたが、現在は勝本中学校で歩いて約 5.2 キロの子どもが最も遠い距離と捉えております。スクールバスの利用生徒の中で最も近い生徒は五ノ浦中高区の中で3キロメートル程度と考えます。各中学校によってその自宅と中学校との距離にはいろいろな違いがあり、約 4.6 キロが最も遠い、 5.2 キロ、 3.8 キロ石田中でも 4.7 キロぐらいのところもやはりあります。それらが現在はこれまで通りの通学の方法で来ていただいているということになります。3番目の旧中中学校区に自転車通学を復活するのかというお尋ねですが、これも自転車通学については通学部会の中でも統廃合になる時から議論をされました。芦部町の通学部会では統合中学校に自転車通学を要望されております。その時に、学校からの道のりで3キロメートル以上の生徒としようじゃないか、統合後すぐに実施とは、考えていないけども、新しい学校の方針のもとに安全確保等が整ってから実施していけばよいのではないかという形で話はその点まとまっております。そのことに対しても他の町についてもそれぞれの町が考えることであって、一応芦部町としてはそのような形で話がされ、他の町ではここまでの深い論議はなされてはいなかったように思います。よって芦部中学校の現在の場所でも自転車通学の実施には至っておらずに今来ているということになります。よって先ほど申します旧中中学校の跡地に新芦部中学校の校舎ができました折には、その旧中中学校校区の方たちの中から自転車通学の考え方が出てくることは十分に予測されると思います。ましてこれまで旧中中学校時代には自転車通学をしておりましたし、安全のノウハウとか保護者の考え、子どもたちの考えとしっかりあると思いますので、そのような状況の中から総合的に考えて安全の中で認められれば、可能性はそこには十分残されていると、むしろあると考えております。他町ではこの自転車通学についてはやはりだんだん交通量が激しくなってきていると、学校の所在地の近辺ほど あの出退勤等の交通量があるので事故がやはり一番心配だというのがもう一つあの現在踏み込んでいられない状況かと考えます。4つ目のお尋ねですけれども、球場ごとの事情によらずうんぬんということになりますが、やはりあの結論から言えばですね、私は今はあの必要がないと考えております。新たな、検討会という意味ですね。でそれは今通学の在り方について新たに検討委員会を立ち上げたとしても、先ほど申します平等性を求めるための線引きをどこでするかの協議になった時には、平成26年に開いた検討委員会の時とほとんど同じような状況になるだろうと予測をするからです。はい、で検討委員になった方たちが納得される結論にはなかなか難しさがそこにはまだ同じように残っていると考えております。先ほど議員がお話になりました適切な時期があれば検討をするという意味は、例えば議員は統廃合から6年にもなりますとこうおっしゃいました。私はまだ6年にしかなっていないと捉えております。でこれは子どもは変わったかもしれない、しかし母校をなくした地域の方とか保護者の方等はまだ統廃合に歩み寄った時の気持ちを大変大事にされております。よってその大事にした部分の理解ということと、今統廃合になってしまって片やスクールバスで通うものあり片や徒歩で通うものありという感情の問題でだけこのスクールバスを平等性を欠くということでお話になってはまた難しいものがあろうと思います。やはり行政はこの統廃合をしてもらうという当初の考え方の中でその気持ちを大切にするのは行政の当然の役割だという気持ちも一方にはあります。よって校区を変わった母校をなくした保護者の方たちの中でもうそろそろうちの子どもたちも通わせてもいいよと、3キロしかない、そういう声が上がってくれば検討会を開いた時にも少しずつ平等性に近づくような協議がなされていくものと考えております。以上でございます。
上村議員。
はい、説明をしていただきましたけれども、いくつか不明点がございまして、まず確認です。平成26年の検討会というふうにおっしゃられたかと思ったんですが、平成24年の検討会が最後ですね。ここは24年のですね、これが最終ということで確認をしたいと思います。それで、今お伺いしまして、いくつかいろいろ考えていたわけなんですけれども、あの線引きの問題ありますので非常に難しい話ではあります。ですから、難しいからですね先延ばしにするとか難しいから避けようとか、そういったことはいけないのかなと思いまして、難しいからこそ、立ち向かっていく、そういった姿勢でこの話を臨んでいくべきだと思っております。で私のその考え方としまして、あの以前教育省の答弁の中で可愛い子には旅をさせろといったあの精神が、ありますというふうなお話でしたので、私もその気持ちは同じでございます。あの子供を甘やかそうとかそういった気持ちではなくてですね、やっぱり可愛い子には旅をさせろという気持ちで、私も考えておりまして、ただ旅をさせるにしてもですね、なぜ徒歩とバスが、理由が違うのかとか、そういった疑問を持たせたままでいいのかというのをあったりですね、子どもに対して、昔はねという説明が、通じて、子どもがちゃんと理解してですね、それでその状態で、教育を受けることが正しいのかどうかがよく分かりません。大人の都合でなく、 子どもの環境を第一に考えた場合に、できることなら子どもが容易にできる理解できる状況で伸び伸びと通学をさせるということがいいのではないかと私は考えております。ですから地域によらず市内統一的に通学距離の違いで通学方法が変わるという考え方が一番説明がつきやすいんじゃないかというふうに考えております。で、今の、答弁の中で新芦部中学校がスタートした時には検討するというふうに解釈できたわけなんですけれども、検討会ですね、検討会を立ち上げというふうに解釈をしたわけなんですけれども、もしそうでないとするならばですね、この、スクールバスの問題はバスの運行台数でありますとか、あとはルートの変更等迫られますので、かなり時間がかかってくると思います。司会はいまして、私は平成31年度からスタートする新しい中学校に合わせて、全市の見直しをした方がいいと考えておるわけですけれども、先ほど申されました「もういいだろう」という時の流れの中でですね、ご理解があって、考え方が、皆さん一緒になってくるだろうというふうにお考えの時がいつになってくるのかはよくわからないんですけども、大体何年ぐらいを想定出してるかをもう一回答えていただきたいんですが、いかがでしょうか。
久保田教育長、
はい、先ほど検討委員会を開いたのが大変申し訳ございません、24年の12月でした、はい、ありがとうございました。で、新芦部中学校がスタートするときにスクールバスの検討委員会を立ち上げるということは、伝えてはいないと思います。そういう意味ではなくて、それはスクールバス管理運行規則の第3条については当然見直しをしなければいけないという意味でお話をしたつもりでございます。はい、そして、その時には当然旧中中学校区の方たちは運行規則の規定によれば徒歩通学が原則になり、旧田川中学校区の方たちはスクールバスに乗車するということになっていきますので、新しい状況が生まれてまいりますので、そのような状況もまた数年経験することがそこにあろうかと思います。で、議員がおっしゃる次に検討委員会を立ち上げるのはじゃあどのような時かということになりましたときに、現在も4中学校の校長は各学校において PTA の役員さんや保護者の方からスクールバスについてのいろいろな意見は常時聴取をしてもらっております。そして4中学校の校長と私の方もスクールバスの現状についての意見交換は持っております。その中で保護者や地域の方等の意見等が伝わってくると、こう受け止めておりますが、今の時点ではその聞かせていただく意見の中からはまだその時期ではないと私の方は捉えているところでございます。で、4中学校が落ち着くというお話でした。それで例えばその3キロメートルという一つの数字でお話をしだしたときには、石田中学校も現在はスクールバスはないのですが、当然その数字が決まったらそれに当てはまる子どもたちに対してはおっしゃる平等性という公平性という視点からすれば配置をすることに舵を切ることになろうかと思います。そういった点も総合的に考えなければいけないという点で、その線引きの悩ましさ難しさがあります。で、難しいから別に後延ばしをしている気持ちはありません。今 ほとんどの人が納得する線引きの案があるなら、それをすぐに採用して、議員がおっしゃる通学環境の公平性というのを確立し実施できることにはなろうと思いますが、言葉では公平性とか平等性とかは簡単ですけど、なかなか難しい。つまり統廃合になった時に母校をなくしたということを理解してもらうことと、今スクールバスで行っているものと歩いているものという、そういう理解不足と感情の部分との両方があるからこそ、おっしゃるように簡単に割り切れないというのがこの問題だということは、ぜひご理解いただきたいと思います。
上村議員。
はい、感情の話もあるということですけども、私逆にですね、感情の話であるからこそ割り切った方がいいのかなと、ですから割り切るためには検討会を開いた方がいいのかなということで考えておりまして、感情の問題だけで、このことをですね、考えるからいけないということには、共感いたします。ですから先ほどは24年の検討会を最後にということで、その時の状況と同じようなことになるのではないかというふうなことで考えていらっしゃるということで、言われましたものですから、私も一つ考えましてですね、例えばの線引きラインというのをですね、今日一つ披露したいと、まあ披露というか大げさな話ではないんですが、例えばなんですけども、よくある線引きラインの話なんですが、例えば玄海原発30キロ圏ですね、 UPZ の話、この線引きも、これの場合は、発電所からの距離が30キロのところに同心円の円を書いてありまして、コンパスで線を引いたような感じになっています。で、これを息の上に、這わせますと、無償図軸が入っていたりとかいうことで、シャープな30キロ圏の線がございますが、これは実際にはですね、避難を実施する場合についてはシャープな線を境に、こっちからその線をまたいで、30キロ圏よりも内側は避難しなさいとか、30キロ圏の線よりもまたいで外側は避難しなくていいよというふうになっているわけではないです。なっていないということで、私は承知しています。と言いますのが、この避難をする場合は、その30キロ圏の線がまたがる、公民館地区でありますとか触れでありますとか、そういった自治体の、単位で避難するかしないかということを判断しているということで、実際は30キロ圏の線は、シャープじゃなくて、ジグザグ状になっているというふうに理解しております。そうしますと今回の、例えばの話なんですが、今回のこの、線引きの話なんですけども、例えば学校からの道のり距離が3キロとしまして、おおむね3キロの地点にある、公民館の所属する地区と、また触れとかですね、裏とか、そういった、地点が存する、自治会遺言をというふうな形の判断ということも案としてはあり得るのかなと思いまして、考えれば何か出てくるんじゃないかというふうに思います。現状ではですね、検討会もないので、全くそのアイデアさえも出てこない状態、このままでいきますとずるずるに前と同じ状態だと思うとかということで、伸ばされていくんではないかと。で、検討会した結果、同じ結果につながるんであればそれはそれで構わないと思います。ただし、検討会もしないうちにですね、今のままの状態を引き伸ばしていくということが私は良くないというふうに思っているわけでございまして、また31年度かと私もさっき申し上げましたが、この問題長引く可能性もございますので、しかも、31年度からの運行規則に間に合わなければ、なおさら、関係者が増えてまいります。そうしますと、この問題で、落ち着かないという話が、良くないことではないかというふうに思っておりますので、まずは検討会立ち上げてですね、議論をする場を作る、そしてアイディアを集める場を作る、そういった工夫が必要じゃないかというふうに思っておりますが、教授いかがでしょうか。
以上、久保田教育長。
議員が本当に一生懸命考えていただいているということはよく伝わってまいります。私の方も一生懸命考えております。それは行政としてやっぱり審議に戻ることはできませんので、検討委員会を立ち上げれば検討委員会で出た意見もやはり大事にさせていただきたいということになります。で今、例えばの話ということでしたけど、行政は例えばではできません。実際にもうしなくてはいけない、そして決断をしてそれに踏み切るということになりますから、そういう見通しを持つ中でさせていただきますので、まあ、もう少し検討しますけども、議員のお話になるのは参考にはいたしますけども、はい、いろいろな声は常に聞いておりますから、何もしないということではありませんので、ご理解いただけたらと思います。
参考にしていただける
ということで、上村議員、
参考にしていただけるということですけれども、ちょっと時間ございませんが、この件ではその市民の方もですね、一つの例としまして、こういった局長、すみません、独自にですね、この紙に地図を作りまして、色を塗ってですね、どこの範囲がバスを運行するかとか、どこなのかということを書いて市内をずっとくまなく調査された方がいらっしゃいます。で、私もこれをもとにしまして実際に現場に行ってきまして、私は車ですけども、車で移動したりとか途中歩いたりとかしながら、子どもの その通学環境というのを見てまいりました。で、やっぱりその、起伏があるところとかですね、下手なところ、またはその、寂しいところ、交通量多いところ、いろいろございましたけれども、率先して市がですね、この問題を解決するようにまずは動いていただきたいというのが私の思いでございまして、この話が起こりましたのは、統廃合してからでございましたので、統廃合を率先して行ったその市の責任においてですね、なるべく早めに検討会を開いたりなどして解決に向けて頑張っていただきたいと思います。こういった方々がいらっしゃるという思いで、私も、頑張ってこの問題については今後も続けて、投げかけていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それともう一個、この23年までの議論につきましては160回ぐらい議論があったように思います。当時の、議論の経過がホームページで載っておりますので、ここはつぶさに見ることができまして、その参加者の方の顔表情までが分かるようなコメントなり意見なりが載っておりました。ですから この苦労した過程というのは非常によく分かりやすくなっております。で、24年の議論の結果といいますのが、教育省の答弁でしか、分かりまない状況になっておりまして、24年の検討内容、検討の議論した議事録等が、ホームページに載っておりませんでしたので、そこはちょっと、あれば助かるなというふうに思います。で、今後そういった議論がある場合はなるべくそういった議論の経過が分かるように、ホームページ等で掲載させていただければ、非常に助かります。時間がございません。次に参ります。すみません。続きまして、緊急要するものとしまして、空路確保について取り上げたいと思います。11月の壱岐市から県知事の要望に壱岐空港の整備を申し入れましたが、知事の回答が厳しかったと認識しております。そこをもちましてちょっと私も危機感を持ったわけなんですけども、そこで確認しておきますが、今日のこの私の質問なんですけども、まず私の認識としましては、空港は壱岐に絶対必要であるということで、なくてはならないものであります。あわよくば路線拡大し、交流人口の拡大、物流の増大に寄与してほしいと思っております。間違えていただきたくないんですけども、今日は壱岐空港の整備をどうするかの話ではなくて、それ以前に現在の高度の存続が危うくなっているという状況がありますので、いかに打開できるかということで議論をしていきたいと思っております。9月の一般質問でも取り上げたんですけれども、 現在、壱岐空港に就航している ORC の Q200 という機材が、老朽化のため退役が決まっているようです。早ければ約2年ほどで、後継機材に変更になるように聞いております。しかし滑走路が1200m しかない状況のまま時間が経ちますと、壱岐に就航できる後継機が最悪なくなってしまう恐れがあるのではないかと思っております。1200m滑走路で離着陸できる機種は世の中にたくさんありそうですけれども、関係者の話を聞きますと、今の Q200 の中古型中古機、もしくは74人乗りの Q400、または ATR という機種に限られそうでございます。私が知る限り中古の Q200 型は国内にはそうたくさんございません。 Q400 は重量制限等が発生し効率的な運航ができないと思われます。 ATR はパイロットの養成にコストがかかるということがあって現実的ではありません。いずれにしろこのままでは壱岐市の都合に関係なく壱岐空港に就航する機材が変更される可能性が非常に高い状況にあると考えています。場合によっては最悪壱岐空港に就航できませんと言われてもおかしくない状況になると考え危機感を抱いております。そこで今後の空路確保に向けた取り組みを具体的にお伺いしたいと思っております。私は後継機材の選定に壱岐市の意見を十分取り入れてもらうためにより緊張感を持った対策が早急に必要だと思っております。少人数でも外部の方を招いても結構ですので、空路対策室、まあ仮称なんですけども、そういったものを作ってですね、部署を新たに設けて専門的な技術や情報を収集などして国、県、航空会社と交渉する担当者が必要ではないかと思っております。航空機の機材特性や航空業界の事情、気象、地形、空域、騒音など環境影響、費用対効果、就航ダイヤなど専門的な話が必要になったときに一朝一夕で理解し交渉できるということにはならないと思います。まあ、交渉に臨みになって後手後手になっては手遅れになっていくんじゃないかと思いまして質問させていただきました。ご答弁の方よろしくお願いします。
白川市長。
3番上村刑事議員のご質問にお答えいたします。空路の確保についてということでございます。私本題に入ります前に、11月6日に ORC の Q201 機が故障いたしました。これはまだ壱岐におるわけでございますけれども、8日にもう1機が故障いたしました。そして、8日に故障した分については途中修理が終わりまして一時就航いたしましたけれども、またすぐ故障いたしまして本日まで2機が故障中でございます。情報によりますと明日から通常運航するということでございますけれども、利用者の皆様に大変ご迷惑をおかけしております。さて空路の確保についてでございますけれども、私は今上村議員のですね、この質問の趣旨がやっと今分かったところです。私は空港そのものだと思っていましたら、まあよく見てみると空路の確保です。このですね、機種、機材等々の検討についてはですね、私は上村議員とは全く考えが違っておりまして、今 ORC はですね、幸い、全日空、ANAのですね、傘下にございます。ですからですね、その機材などというものはですね、もうアナがすべて情報を知っております。ですからアナにですね、この分については今ORC も相談をいたしております。ですからその機種機材についてはですね、何が適当か、例えば1200m で、降りられる機種は何かということをですね、そういった専門的な見地からですね、それについては私は大丈夫だと思っておるわけであります。そこで私は空港についてですね、少しだけ私の考えも述べさせていただきたいと思っております。 空港の整備につきましては11月17日に議長とともに、そして山本県議にもご同席いただきまして、知事へ要望を行いました。これは行政報告でも申し上げたところでございます。この要望に対する知事からの回答は、現空港の滑走路延長には多額の費用を要し、費用対効果等を考えた場合、現実的には非常に厳しい状況にあり、例えば ORC が壱岐長崎間に就航している39人乗りの Q200 という機体に代わる候補地として、74人乗りの Q400 という機体が選定の候補とされているが、この Q400 という機体が現壱岐空港の滑走路1200メートルで離発着するには、定員の半数近くまで乗客数を制限しなければならないとされている。どの人数までがギリギリ搭乗が可能なのかと、そうしたことも手法として考えなければならない。引き続き協議をさせていただきたいとのことでございました。しかし私はですね、搭乗率が6割以上なければ、赤字になるということがはっきり分かっておるのにですね、どうして半数にして、赤字というのが分かっているとですね、そういう機材を壱岐空港に投入できますかということを申し上げたところであります。離島の航空路線の維持確保は離島にとって必要不可欠との認識は知事も同じでございまして、今後も壱岐の空港の整備について引き続き県と協議を重ねてまいりたいと考えております。また本年4月1日、国境離島法が施行されましたが、この国境離島法の最大の目的は、我が国の領土の保全のために有人国境離島地域を維持しなければならないことがありまして、そのための方策の一つとして第7条に、離島地域における港湾や空港の整備というのがはっきりと定められております。このため壱岐市国境離島新法民間会議において私は壱岐の空港整備の必要性を訴え、現在壱岐市における空港の整備についての規制会の立ち上げを提案いたしました。民間会議委員の了承を得て、現在発足に向けて調整を行っているところでありますけれども、この国境離島新法の施行は壱岐の空港整備の一つの大きなチャンスと捉えているところであります。また壱岐の空港の整備につきましては、行政側がだけで訴えても実現についてはかなり厳しいと思っておりますし、やはり市民皆様と一体となった壱岐の空港を存続させるという機運の盛り上がりが極めて重要であると認識をしているところであります。そのためにも、まず壱岐市国境離島新法民間会議のご協力いただきまして、民間から声を上げていただき、地元からの機運が高まっていることや国県にアピールすることが大切だと考えておりますし、そのことがまず先決だと考えております。こうしたことから、まずは壱岐空港整備規制会仮称でございますけれども、こういった規制会を立ち上げまして議論をいただいて、時期を見て空港の整備に関する部署の立ち上げについては検討したいと考えております。大きなプロジェクトを推進するためには、スピード感を持ってやることも当然大切なことでありますけれども、実現するにはどうするか、どうした手法で推進しなければならないか、言い換えればいかなる戦略戦術を持ってするか、そういった戦略を巡らすか、そういったことが大事でございます。まずこのことを十分に検討しなければなりません。議員におかれましては、このことをぜひご理解いただきまして、壱岐の空港の整備についてご協力賜りたいと考えております。私は長期的にですね、空路を確保するためには、やはり空港整備が大前提だと考えておるところであります。
はい、プレミア議員。
市長の、決意というのほどは、承知しました。それでは、今日はですね、その空港の整備の話ではなくてですね、空路の確保のための話をしているわけなんですけども、と言いますのが、私もですね、夏に大嵐に乗りまして、と言いますか、乗ろうとしてですね、長崎空港に行ったんですけども、長崎から壱岐に向かおうと思いましたらですね、機材故障で乗れませんでした。で、慌ててそのタクシーに乗ってくださいということで、タクシーに乗って唐津まで来まして、フェリーで帰ってきたという次第でございます。で、こんなこともあるんだなというふうに思っておりましたらですね、3ヶ月以内に何人かからそういったことがあったというふうに聞きまして、結構機材故障があるんだなという認識になりました。で、最近の話、さっきご紹介ありましたけども、2機とも故障しているということと、製造年からしまして、1年しか違わないということで、2機同時にもう退役するということも、故障などを見ましたらですね、あり得るんじゃないかと で今2年以内という話をしていますけれども、その2年というのも怪しいんじゃないかというふうにですね、私実は思ってまして、2年経たずともですね、後継期がいるよという話もありかねないというふうに思っております。そうしますと、あの生き死の意見がですね、優先されることはあるかないかよく分かりませんけれども、航空会社任せ、先ほど申しましたアナに任せれば大丈夫と言っておられましたけれども、アナが、検討していくという話であれば、ということで、私はいけないと思っているんですね。壱岐市の意見も、この、機材変更に関与していく、それいう機会がなければ、壱岐にとって不利益になるんじゃないかというふうに思っておりまして、なるべくそういうこと意見を申し上げやすいように、専門的な方を、担当者として備えてはどうかというふうに考えております。
白川市長。
上村議員に私の真意が伝わってないようでございます。上村議員は壱岐市にそういった部局を置いて、その機材についてもですね、県あるいはその ORC 等々にですね、その機材の検討をですね、する部署を作りなさいと、作ったらいいよというご意見でしょ。私がですね、アナに任せるというのはですね、アナが技術的、そしてまたいろんな面でですね、一番知ってんだと、私たちがですね、機材のどうのこうの言う前に、壱岐空港に、ORC は壱岐空港に機材を通わせたいと思ってるわけですから、その方策の一番のいわゆる指揮を持っているのはアナですよと。ですからその壱岐の市役所にですね、そういった部署を今の時点で構えてですね、それは全くそのどういう機材がいいかとか、例えば今度の Q400 でもですね、パイロットの要請に2億円かかっとるわけです。そういった状況をですね、見たときに市の職員で、例えば空港なんとか施設とか立ち上げてですね、何ができるかと、できないんです。ですから私はそういった地域を持った方の意見をとですね、 ORC が相談をしていただきたい。私たちは絶対空路を耐えしてくれるな、その要求をですね、するのが私の役目だと思っているところです。
以上。
上村議員。
私も今市長のお話をお伺いしまして、認識の違いがあるなと思ったんですけども、私はその検討する部署を作ってくれとは言ってるんですが、機材のことをですね、導入する機材についての検討をする部署ということではなくて、交渉ですね、県とか国とか航空会社と交渉する技術を持てる職員が必要だというふうに思っておりますので、その情報をと思っております。
白川市長。
交渉力は生きて私が一番交渉力あります。
はい、上村議員。
そうしますと、壱岐空港の存続、空路ですね、壱岐と、長崎の最低限の航路存続ということを、切に希望いたしまして、私の質問としたいと思います。一般質問としたいと思います。あと余談ですけれども、ここは余談です。余談ですが、壱岐島内にはその過疎地といいますか、変地のところにはそのバスも通っていないと。で、高齢者の方もいらっしゃいまして、免許証の返上等したくてもできない、交通過疎になっている方もいらっしゃって、高齢者の方で困っている方もいらっしゃいます。また当該の話ですけれども、一時話にありました山道線ですね、JR 九州が、山道線のことをですね、協議しようという話もございます。ですので、取り巻く環境ございますので、これからもその域の中の交通環境と、また議論させていただきたいと思っております。以上、どうもありがとうございました。